三面、そよ風が運ぶ快適空間。子どもたちの声が響く末広小学校の体育館。外気温が30度を超える中、館内には心地よい冷気が。バスケットゴールの裏に吊り下げられているのは、7月から試験的に稼働している冷暖房が可能な空調設備だ。市は、すべての小中学校への導入も見据え、来年3月まで空調の効果や運用にかかる費用を検証している。体育館に空調を。まるでサウナのような暑さ。真夏の体育館にそんなイメージを持つ人もいるのではないだろうか。7月から9月に市内で発出された熱中症警戒アラートの回数は、令和4年が10回、5年が26回、6年が37回と増加し続け、夏の過酷さは増すばかり。今年6月の国内の平均気温が観測史上最高を記録するなど、学校体育館への空調設備の設置が全国的に求められている。文部科学省が設置費用の補助を拡充しているが、断熱材の施工も必要になるなど、膨大な金額がかかることもあり、県内小中学校の設置率は 10% 程度。市内でも導入できていなかったのが現状だ。屋根が広くて窓も多い体育館は日射量が多く、暑くなりやすいんですよ。そう語るのは、菩提地区に工場を構える新興工業株式会社の宮村事業部長。令和5年に本市と締結した災害協定の一環として、空調設備の実証事業に名乗り出た。同社の工場や事業所がある全国の自治体の中で、本市が体育館の環境改善に積極的なことも決め手だったという。新興工業株式会社ヒートポンプエンジニアリング事業部宮村博事事業部長52の写真があります。学校活動に寄り添う空調。体育館で見かける大型扇風機は涼しくなっても効果が局所的。末広小学校でも熱中症の危険性が高いと、より安全な別教室での授業に切り替えていた。体育を楽しみにしている子どもも多く、入った瞬間涼しい、今年は体育館をたくさん使えて嬉しい、との声が。安心して運動ができると、教職員からの評判も上々だ。今回設置した空調設備の強みは、温度調節だけではない。宮村事業部長は、余計な気流を出さずに、そよ風のような柔らかい風を送り込めるんです、と力を込める。スポットクーラーや大型扇風機のような強い風が発生せず、バドミントンや卓球などの繊細な競技にも影響しないという。空調機本体が屋外にあるため、館内のスペースを奪わず、騒音が少ないことも特徴だ。末広小学校の吉田正也校長は、参加人数の多いイベントや研修会などを夏場でも実施できると期待を寄せる。過ごしやすい避難所に。地震が発生した際、高齢者や小さい子どもを含むたくさんの避難者が利用する体育館。末広小学校で検証を実施するのも、想定避難者数が他の学校より多いことが理由の一つだ。夏の暑さだけでなく、冬の寒さも厳しい避難所生活。天井の高い体育館は、暖気が上昇して冷気がそこに溜まってしまい、保温性能が低い。宮村事業部長は、今回の空調はまんべんなく送風できるので、館内全体を温められます、と自信を覗かせる。冬場の寒さ対策にも抜け目がない。 人が密集する館内では、熱中症や低体温症だけでなく、感染症の拡大を防ぐ必要も。感染を防止するには、換気がとても重要です。と宮村事業部長。避難所として利用する際は、通常時よりも強力な換気機能が作動し、窓を開けることなく空気の入れ替えができるため、避難者を夏の熱風や冬の冷気にさらさずに済む。本市で特に切迫性が高く、多くの被害が懸念される都心南部直下地震。市では衛生用品や給水タンク、簡易ベッドなどを確保し、万が一の事態に備えている。移動式の冷暖房機や換気用のサーキュレーターは、一定範囲のケアができるが、館内全体は難しい。吉田校長は、館内の暑さと寒さを体感しているからこそ、より充実した避難者への配慮が必要だと感じています。と話す。空調設備は、体育館の避難所としての機能をさらに向上させる大きな要になるはずだ。秦野市を皮切りに全国へ取り組みが広がれば、と将来を見据える宮村事業部長。子どもたちや先生、避難者がより快適に利用できるよう、今後も改良が進められる方針だ。空調設備の検証は始まったばかり。いつでも誰にとっても居心地の良い体育館を目指して、市は大きな一歩を踏み出した。紙面上部に3枚の写真があります。それぞれのコメントを読みます。1、吹き出し口はボールが当たっても壊れない布製。吊り下げるだけなので大規模な工事を必要とせず、短い工期かつ低負担で導入が可能。2. サーモグラフィーで計測すると、子どもたちのいる空間が青色、適温2。3. 運動をする子どもたち、温度のストレスがなく、活動に集中できる。
写真終わり。
今回の空調設備以外の対策も、発災時、災害協定に基づいて、新興工業株式会社から供給される空調機と発電機を搭載したトラック。市は停電時にも避難所の温度管理ができるよう備えている。写真があり、一台で完結するため迅速な展開が可能とコメントがついています。問い合わせ、教育総務課、電話842783。8月1日から7日は、水の習慣。水道水は安全です。安心してご利用ください。26箇所すべての排水場で定期的に水質検査をし、すべての項目が基準値以下の安全な数値でした。また、近年問題視されている有機フッ素化合物、PFOS および PFOA、についてもすべて暫定目標値以下の安全な数値でした。放射性物質の測定や水質検査の結果は市ホームページにあります。災害時のために備えを。1人当たり1日3リットルを最低3日分用意しましょう。市ではペットボトル飲料水、おいしい秦野の水、丹沢のしずくをコンビニやスーパーなどで販売しています。販売店や自動販売機設置施設の一覧は市ホームページにあります。秦野市ホームページ、ボトルドウォーター、おいしい秦野の水、丹沢のしずくページへリンクする二次元コードがあります。問い合わせ、経営総務課、電話814113。参加者募集、秦野障害学習講座。そこにあるもので何とかする、サバイバルの心構え。 特化軍小野寺氏、芸人、予備自衛官、防災士の写真があります。時、8月23日土曜、午後1時半から3時。ところ、本町公民館。内容、何も持たずに被災した際に、身の回りのものを活用して生き抜くための知恵や工夫を学ぶ。定員50人、申し込み先着順。申し込み、電話、二次元コードから電子申請、または任意の用紙に、住所、氏名、電話番号を書き、ファックス、866563、メール、s-gakusyu@citydo.hadano.kanaga.jp も可。e 神奈川電子申請システム。令和7年度第4回秦野障害学習講座参加受付へリンクする二次元コードがあります。問い合わせ、障害学習課、電話 84-2792